沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの豊島典夫さんです。
おはようございます。
おはようございます。いや、豊島さん、沖縄にいらして40数年の豊島さんの一番の趣味は何ですか？
趣味ですか？
はい。
作ることと食べること。
作ることは料理を作ること？
料理も作りますよ。
遊び心を持っていろいろ生きているってことですか？あっちこっちちょっかいです、こうしながら楽しみながら、
なんか遊んでいるだけかもしれませんけど
でも海が好きで沖縄に住み着いたんですよね、はいはい、海は泳がないんですか今？
今は泳がないですよ、ほとんど。
あ、そうですか。
見るだけですね。
見るだけ、はい、遠くから身近で、
まあ、割と近くに行く時もありますけど、うん、うちの家からは海が見えるんですが遠くに見えるんです。そうやって見ることが多い。海と空を見るのが、
あ、いいですね。
あと金魚に餌をやるとか、ね、
いいですね。金魚ちゃんが反応してくれるのは嬉しいと。
嬉しいというか、
パカパカパカパッと、
はい、2年前かなぐらいに、あの金魚すくいで何匹かって1匹だけすごく大きいのがいたんですね、
はい、
であとは全部死んじゃったんだけど、ずっと生きてて元気なんですよ。
あ、それはまた可愛いですね、うん、愛着湧きますね、
うん、おっぷがすごく大きくてね、なんか普通の金魚と違うなと思って。
なるほど、分かりました。あのデザイナーのね皆様で、私ね、はい、昔聞いたことがあるんですけど、はい、沖縄ってすごい紫外線が強いから、あの色のコントラストがはっきりしてるじゃないですか、はい、だから南国沖縄出身のデザイナーの色使いと、うん、東北出身の方々の色使いが全然違うって聞いたことありますけど、うんうん、そうですか。
やっぱ生まれながらにそういう環境にいるとやっぱり変わってくると思いますね、
はい、
あとその人の趣味趣向もあるし、育ってる環境が違うんでまた違うかもね。
なるほど。
一概には言えないとは思いますけど。
なるほど。
それにデザインっていうのはアートと違うから、それは多分アートの分ではそうかもしれないけど、デザインってなってくると色は当然相手に対してとかその目的には応じて変えますからね、必ずしもすごい原色とは限らない。
なるほど。まあ、そうやってデザインの世界からね沖縄に入られて、すごく多様な範囲でアドバイスされてるじゃないですか。最近こう皆様にアドバイスすることで多いのってどういうところですか？
多いところ、
うん、あの分野っていうか、こういうこと、うん、こういう分野のことでとか、こういう形で皆さんが相談に来て、あの相談に乗ってあげるの多いなっていうのは。
最近ですか。僕別にあの飲食の専門ではないんですけど、うん、ガチマヤなもんだから、
うん、
なぜか飲食店の相談を振られることが多いんですけどね、
うんうんうん、
でも基本的に僕も飲食店のマネージメントやってたことがあるんで、うんうん、それを元にあのアドバイスすることが多いです。
うん、なるほど。だからそういうことからすると、飲食店のアドバイスもしつつ、デザインのアドバイスもしつつで、しかもインターネットの世界も得意でいらっしゃるから、インターネットを通じた情報の発信みたいなのもアドバイスされてると。
そうですね、うん、あのインターネットの場合っていうのは続ける人が割と少ない。例えば、まあ、お客さんの立場であるお店に行こうとするじゃないですか、うん、そうすると今の人ってスマホで検索しますよね、で例えばとっても立派なホームページがあるんだけど、検索が1年前とかね、
はいはい、
あるいは SNS でも、更新日が1ヶ月前とかになると、
はいはい、
行くのやめちゃうケースがあります。
あ、なるほど、
うん、
その人の発信が こうあんまりされてないと、もうだんだんそこには行かなくなる。
行かなくなるっていうか、うん、特に一番最初に行くとき、
うん、
私の妻なんかも新しいお店行くときはスマホで検索するんですよ、
うんうんうん、
で見て、例えば検索して更新日が2ヶ月前だったりしたら、うん、この店やめようって、うん、最初の段階で行かない。
お、飲食店 あの情報をスマホで見て、うん、情報を発信してなかったらそれが2ヶ月もたって行かない、うん、その理由は、う
ん、だってその店ってね、良、うん、くないんじゃないかと。
あ、
要するにホームページがあるとかね、SNS があると今の世界当たり前になりつつあるじゃないですか、
はいはい、
なんだけどそれが更新されてないと腐っちゃいますね、
生ものじゃなくてもインターネットの情報も腐っちゃう。
生ものですからね。特に
そうか、うん、そういうことですか。そう、
お店の情報、例えばね、うん、ここの RBC のサイトが更新されてなかったら、はい、この会社あるのかなと思っちゃうじゃないですか。
なるほど。まあね、毎日放送してるからね、うん、ここの場合はなかなかあの RBC からね、うん、ホームページが何も動いてないってことはないでしょうけど、
ないと思いますけど、
通常の会社だと結構ありますよね、
うん、あります、うん、すごく立派なんだけど更新日見ると去年とかね、うん、でこれって逆に言えばない方がいいよねって、あることによってマイナスですよっていうふうなアドバイスをすることはあります、
うん、特にニュースとか最新情報みたいなのが1年前だったりするとそうですよね、うん、特にね、うん、
例えばそんな会社信用できますか。
まあ信用できますかって言われるとあれですけれど、うん、でも確かに興味はな薄れていくかもしれませんね。
ありますよね、うん、例えばとても大事な建築業だったりさ、そこにあのじゃあ、家を作ってもらいたいと思わないじゃないですか、
うん、
どういう家を作ってて今こういうことをやってるんだよって、生きてるって顔が出てくるっていうのはとても大事なことなんですけど、
うん、
なんかすごいお金をかけてすごく見栄えはすごくいいんだけど、
うん、
去年から変わってないとか、
うんうん、
なるとあんまり効果が、逆に効果がマイナスになっちゃう。
なるほどね。じゃあやっぱり情報発信はまめにした方がいいということは分かるんですけど、どのようにしたら続けられるって、そんなコツみたいなの、例えば大会社の場合ね、担当が決まってずっとやるとかってのも可能じゃないですか、うん、でも中小企業とか小規模事業者とか個人でやってるよっていう方が上手と発信するって、うん、なかなか大変と思う時はどんな風なのか、うん、どんな風にしたらいいんですか。
まずね、忙しいからできないっていう人も多いんですね、
うん、うっとか言って
あるね。だけどこれを仕事の一部と思ってもらう、仕事の大事な要素だと思ってもらうことが大事なんですね、
うん、
で朝一の仕事は情報発信すること、
うん、
というふうに決めてしまえばいいんじゃないかというふうにいうこともあります、
うん、
だって朝朝礼しますよね、
うん、
実は朝礼するときに前に一つ何かやる、
うん、
あとは楽しむことなんですよね、
うんうん、
それが一番大事なことです、
うんうん、だ
なかなかねこうやっていろいろと説明していても、うん、10人のうちやる人は2人か3人ぐらいだと思うんです、うん、
なるほど。意外に引っかからない、
はい、だけどその、うん、1人か2人の人は必ずうまくいってます、
うん、
だからちゃんとそうやってやってる飲食店とかちゃんとお客さん増えますしね、
うんうん、
確実に増えるんですよ、
うんうん、
じゃあ全員がやればもなるかというと、なかなかこんだけいいと言っても、うん、全員やることはまずありえません、
うんうんうん、
やった人は勝てます、
うん、
と僕は思います。
なるほど。まあ10人のうち2人とか3人しかやらないから、うん、逆に言うとその中に入っちゃえば、
うん、そうなんです、
うまくいくよって、行きやすいよってことですね、
はい
はい、
よくセミナーとかに来ますよね、
はい、
でもそのセミナーをちゃんとやる、はい、内容を理解してやる人はそんなもんです、はい、2人とか3人。
なるほど。セミナーに通う人は多いけれど、はい、セミナーで学んだことを実践する人は少ない、
少ないと思います。
なるほど、ね、でもとはいえですよ、続けていくのに楽しむ人だけど、じゃあどうやったら楽しめるのっていうのはどうアドバイスされます。
どうやったら楽しめる、
うん、
うん、楽しむね、大事なのはね、楽しむ覚悟をすることなんですよ、
うん、
頑張らなくていいってよく僕は言うんですけれど、うん、頑張らなくていいんだけど楽しむこと、で何でも楽しもうと、
うん、
例えば今日ここに来ましたね、こうやって話しますね、うんうんうん、苦手なんですよね、こういうの。
いや、そうですか。
とても苦手ですよ。
あら、そうです。
行くのだけど、もう行ったら楽しもうと、覚悟してきました、
なるほど。その覚悟があるから楽しめる、
楽しめる、
うん、
だからやっぱり楽しむと決めてしまえばいいです、
うん、
そうすると頑張らなくてもいいじゃないですか、うん、それはとっても大事なことだと思うんですよ、
うん、なるほど、うん。あと、この間の話の時ですかね、好奇心の話されてました、
はいはい、
うん、
好奇心もなくさない、どんなに疲れてても、うん、好奇心なくしたらやっぱり楽しくないですよね、
うんうん、
要するにこれはどうやってできてるんだろうとかね、
うん、
例えばこのマイクのこれから何だろうとかね、
うんうん、
何でもいいんですけど、何か見てやっぱりそれで疑問を持ちながら、どうしたらできるか、
うん、
例えば料理でもこのって味の秘密は何かなと考えることが、ね、うん、そういうことってとっても大事なことだと思うんですよ、
うん、
だって 1日多くても3回ぐらいしか食べないでしょ、
うんうん、
その1回1回大事に食べたいじゃないですか、
うんうん、
それとはあのどうやってできてるか味がどうかとか考えながら食べるとかね、うん、もう一つだと思うんですよ、うん、
なるほど。さすが食べ物好きな豊島さん、はい、あの好奇心も食べ物を使うといいよってことですねそうすると、ね、食べ物を一つ、ね、ご食事をすることを通してたくさんの好奇心とか助かるの、うん、頭のねあの回転をあの良くするとかその発想力を作るとかできるってことですね、
うん、そうですね。別に食べるものじゃなくてもいいですけどね書いたものとかね本とかね
なるほど、
いっぱいありますけど、
はい、じゃあそんなね豊島さんにいろいろアドバイスしてもらいたいなと思う方、ラジオの向こうでいらっしゃるあなた、お電話番号をお伝えいたします。 098-851-8460、沖縄県よろず支援拠点です。平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時まで営業しています。ホームページからも申し込みできるんですよね、
はい、
はい、月に何日ぐらいいらっしゃるんでしたっけ。
10日から多い時で12日ぐらい、
ね、ということでたくさんあの確率が高いです。なので、豊島さんにデザインのこと、インターネットのこと、 SNS ホームページどういうふうに更新したらいいのっていうこともご相談できますよ、ということでぜひよろずの方へ、行っていただきたいと思います。なんか面白いお客様というか相談者のお話ってあります。
面白い、
うん、こういう人がいてい
っぱいいますよ。
なんか年齢の、
ああそうですね、僕の担当してる最高齢の方が78歳の女性なんですけれど、すごい笑顔が素敵で、もう作るのが発芽玄米を作られてるんですけれど、もう作るのがとっても嬉しいと、毎日おいしく食べてるということで、しかもブログは毎日のように更新してるし、写真もとても上手になりました。
ああそうなんですか、はい、いやじゃあその方も含めて、ね、指導されていた、アドバイスされている豊島さんから皆さんにワンポイントアドバイスをお願いします。
できないからやらないのではなく、やらないからできない
ということですね。皆様一緒にスタートしましょう、ということで今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの豊島のりおさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はひがりかでした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。